その後はじゃあ埼玉の方で、
そうです、
基本的には、秩父の方で
基本的には祖父の手伝いをしてまして、
そう
そう、まあ、祖父があの半身麻痺だったもんですから、あのね、うまく喋れない、まあ、ろれつが、ね、回らなかったりするところがあって、やっぱそういうのをちょっと陰ながら支えてあげられたらいいなっていうのがあって、まあ、実はそのおばあちゃんが二十歳の時に死んで、おばあちゃんは僕がお坊さんになった姿見てないんですけども、やっぱね、そこに対するなんていうかな、こう見せてあげたかったけども、それは叶わなくて、でもまあその分おじいちゃんに仲良くしてあげたいなって、
まあ、でもそういう状況だったら結構、じゃあお檀家さんも若いお嬢さんが来てくれたって言って結構もうね
そうみたいですね。
いや、そりゃそう、
そうみたいですよ。
そりゃそうですよ、やっぱり、
なんか
娘さんがいたのに娘さんの旦那さんはお寺やってくれなくて失敗してたの。
あ、そうなんですよね。ただまあ僕は実はね、お坊さんを辞めるって辞めたいと思ったこともあって、実際そのまあ縁のあるお寺さんに、ご相談に行ったことが、母と菓子折りを持って、お坊さんを辞めたいんですけどというふうに言ったことがあって、で、まあ、その時はね、そこのお寺の奥様が、あの、まあまあなんつってねあのうまくね、あの、こう捨てるでもなく拾うでもなくっていうところを取り持ってくれたって、まあ、そう、まさにね、多分九死に一生、そこで本当に、漱石をもう返して還俗していったら多分やってなかったと思いますし、だそういう意味ではお坊さんとしてはもう一回、
それは話せるようなことですか、そのちょっとやめようって思ったっていうのは。
まあ、あの、難しい問題じゃないです。あ、食っていけないというところですよ、
ね、
食べていけない仕事を親は子供にさせるのかという、やっぱ思春期のね、あの、なんというか、反抗というか、でもまあそれははっきり言って親からしてみたら何も言えない部分で、やっぱね、子供たちが生きていかなきゃいけないのに、やっぱちゃんと仕事をしなきゃいけないわけじゃないですか、生きていくためにね。
本当、あの、これ一般の方にもすごい誤解があることの一つだと思うんですけど、お坊さんってなんかすごい、なんだろう、坊主丸儲けとかいう言葉があったりお葬式ね、葬式仏教っていう言葉もあったりして、そうそうそう、なんかお坊さんは非常に潤ってるように思われるんですけども、まあ他の宗派は分からないですけど、曹洞宗に関して、曹洞宗だけでもやっぱりほとんどのお寺が、変だし、お寺だけでは、
ね、そうですよ
ね、生計が立てられないっていう状況ですし、
まあ、8割のお寺さんはお寺だけでやっていけないっていう現状が実はあります、でやっぱそこ のね、あの、じゃあどうしていこうかっていうのはやっぱりみんなそれぞれにね、工夫して
ですね、その学校の先生、さっきね、うちの学校の先生をやってたり、まあ、あとはね、他のお寺さんのお手伝いで、まあ、生計を立てるというか、
そうです、
まあ、変な話、お寺っていう建物自体も特殊な建物だし、特殊な環境だから、それを維持するだけで、やっぱり普通の、ね、自営業とはちょっと違うので、だからね、なんかお坊さんって、
そう、
ね、丸儲けなんでしょみたいな、
いや
ごくね、一部のお嬢さんがそういう感じだから、そういうふうに思われてしまいますけど、
半分冗談でね、半分ね、あの、本当だと思うんですけど、やっぱ、坊主丸儲け、できる人ってすごいと思いますよ。それはあの悪い意味じゃなくて、やっぱり坊主丸儲けできないんですから、
なるほど、ね、
その中でいろいろやっていけるっていうのは、それはその人の能力だなって、あの、純粋に思いますよね。
いや、私やっぱり、ね、あの、盛岡にも結構大きいお寺さん、大きいお寺さんというか檀家さんが多いお寺さんもあるけども、そこのお嬢さんの話を聞いても、あの、葬式仏教とかってね、言われて、お葬式だけやってんでしょみたいなことを言われるけれども、その年間100件150件のお葬式をやるような状況になると、まあ変だし、まあお葬式をちゃんとやるっていうことが まあ、その自分自身の不況にもなるし、
そうですね、
もうそれでもういっぱいいっぱいですっていう話、
いっぱいいっぱいですよ、
うん、いやだそういう覚悟でねやってるわけだから、一概にねなんか片手打ちはで
できないできないそんな甘い世界じゃないと思います
っていう、まあ、だいや一般の方はそういうイメージを持ってる方が結構ね、うん、今でも多いからあれですけども、
そうですね、
ね、じゃあまあそれで埼あごめんなさい、じゃあ野村さんの話戻すと、はいはい、埼玉でじゃあ
じいちゃん
の手伝いをして、でその後今こういただいてた略歴とプロフィール見てますけども、平成19年2002年2月に、駒込の吉祥寺にさんの方に、まあ、お手伝いに行っているということで、
うん、
なんかどういうご縁があってこの吉祥寺さんは、
これはそうですね、今でも忘れないんですけど、
うん、
まあ師匠、まあ、祖父と一緒にこう支部から東京にあの車で、ね、移動してたんですけど、うん、その途中でですこう電話に着信がありまして、あの、まあ、吉祥寺の住職さんからなんですけど、うんうん、あのちょっと何月何日ご都合いかがですかって、
うん、
であのよかったらお手伝いお願いしたいんですけどって言われて、で
じゃあお葬式が何か、
いやご法事だったと思うんですね、
うん、
でそれで、まあ一度ね僕その師匠がいたので、
うん、
ちょっと師匠に聞いて折り返しますっていうふうに言って、で師匠に聞いたら、あのぜひもうすぐもう行きなさい、
うんうん、
行きなさいっていうふうに言ってくださって、でじゃあ分かりました、で行ってきますっていう一本の電話から、
うん、
まあそれからじゃあ来週どうですか、
うんうん、
来週どうですかっていう、うん、もうちゃんとしたこう、まあ、面接というかね、うん、そういうのないままに、今までもう約、ね、9年とか、
うん、9年、
うん、今お手伝いさせてもらってますけど
ね、うん、
うん、まあそんな一本の電話の縁で、まあ、もちろんね、うん、その住職さんと、まあ、修行をね共にしたっていうことはありますけども、
うん、
やっぱりいざその修行道場を後にしたら、
うん、
あもうそこはねまた切り離して 僕はね考えてるんですよね、
うん、
やっぱあの社会の中で、
うん、
生きていく上ではやっぱり、年上の方は年上の方、
うん、
年下の人は年下の人、
うん、
っていう、う
ん、感じのね、
僕はねあのそのスタンス、うんです。
なるほど、あれですね、吉祥寺の今の住職さんが修行時代の同期っていうことですね、まあ、ちょっと年は上の方ですけど、
はい、
うん、ということでそこで、まあ、お手伝いするようになったっていうことですね、うん、
でも本当にねこれありがたいことにそこでたくさんのことをやっぱ学ばせていただいてると
思
って、
うんうん、
まあ大本山総持寺っていうね修行道場でもやっぱりその僧侶としての生活というのはたくさん学ぶことあったんですけども、
うん、
なんていうのかな、結果論ですけど、まあ修行道場っていうことは自分ができないことをたくさん学んだなっていうのがあるんですよね、
うん、
これができてない、あれができてない、
うん、
これを知らない、あれを知らないっていうことをやっぱ帰ってきた時に、
うん、
まあ感じる、じゃあこれを勉強していかなきゃいけない、やっていかなきゃいけないなっていう場所だと思うんですよ、
うん、
でそれをまあ吉祥寺さんがまあ、実践の場所というかね、まあそういう普段のご法事だとかお葬儀だとかお世話だとかね、そういうのを通じてあの修行させてくれてるという
か、
でもやっぱりまあ僧林、ね、さっきも言葉出ましたけど、
うん、
あの仙壇林というね昔は、うんうん、僧林ですから、あのたくさんの坊さんたちがそこであの修行していた場所、まあ、今はねあの昔とはちょっと違うんですけども、うん、やっぱりでもそこにいる意味といったらやっぱり、
うん、
やっぱりもう学ぶ以外ないんじゃないかなと思いましたし、そこからもう、まあ、大先輩になりますけども、もう例 例えばね、東北の消防寺の御前様も、うん、まあ、吉祥寺でいらっしゃったっていうことであったり、うんうんうん、そういうことを考えるとやっぱりね、学ばせてもらってるばっかりですね。
なるほど。
仕事をしてる
今ちょっと千段林というのは出ましたけど、もともと吉祥、まあ、吉祥寺っていうのはもともと吉祥、今の駅的な吉祥寺にあったのが火災かなんかでこっちに移って、
違う、そうじゃないです、もともと江戸城の中にあった、
あ、
江戸城の中にあったのが、
うん、
まあ神田駿河台の、
うん、
まあ、水道橋のあたりと言われてるんですけど、うんうん、そこにでまた火事で焼けたりして、うん、で今の駒込に行って、
あ、
吉祥寺というのはもその今あるその中央線の吉祥寺というのは、うん、あの吉祥寺のもともとその寺領というか、
うん、
電波があって、うん、あ、そこでね、あの食料を自分たちで供給していて作っていたっていう、う
ん、でも関係はあるわけですよね。
あります、あります、うん、まあ、
ですね。で、まあ、千段林という何ですか、そのまあ
古僧林、まあ、学林
っていうやつですね。漢文とかそういうのを勉強するような、
泉岳寺、あとは摂政寺、吉祥寺っていうのはやっぱこの三学林と言われて、
うん、いうのがあったんです ね。それを千段林というその学問所とか勉強する場所があってということですね、もともとはね、うん、
だからやっぱりそこでお経をあげさせていただく、作務をさせていただく、
うん、
座禅をさせていただく、
うん、
書道をさせていただくっていうのは、これ今もう全部ずっと引き続きさせてもらってるんですけど、
うん、
ね、例えば字が上手になるとかね、うん、座禅で悟りを開くとかね、うん、お経がうまくなるとかっていう、そういうことじゃなくて、やっぱそこにいて一生懸命それをやるっていうことにね、僕は個人的にはね、それが一番大事だって思う。そこにいさせてもらってる、お菓子置いてもらってるっていうのが正直なところね、一番僕の中のコアですよね。そこにいさせてもらってる。
今ちなみにその和尚さんっていうような感じの方は吉祥寺さん 何名ぐらいいらっしゃるんですか。
まあ、まあ、
住職さんがいらっしゃって、
そうですね、まあ手伝い、今三内は常住は一人なんですけど、うん、まあお手伝いの方が70人ぐらいかな。
あ、
まあみんながいつもいるわけじゃないですけども、うんうんうん、必要に応じて手伝う、でもやっぱそこは三河ですよね、うん、ある意味僕たちの修行を道場を後にした後のそのお坊さんの横のつながりであるとか、
うんうん、
先輩後輩であるとか、
うん、
その中でやっぱりね、お坊さんとしてやっぱり下の子たちには教えられることは教えたり、まあ、うん、一緒に何でもやるっていうのはすごいいいなって思うんですよね、うんうん、
いやでもそれはやっぱりそうですね、実践というか、うん、まあ自らねやるっていうのは、うん、まあ、ある意味椎茸天祖じゃないですけども
そこがねすごい大事で、やっぱり、う
ん、その話はちょっと、ね、ええ、長くなると思うんで、ネットで皆さん調べてください
椎茸天祖の話はそうですけどでもやっぱりね、まあ、会社とかでね、
うん、
みんなと一緒だと思うんですよ、
うんうん、
なんか世代がか、ね、違くても同じところです、同じ目標のためにね一緒に頑張ったりっていうのはやっぱり、うん、それはお寺の中でもあるわけで、
うんうんうん、
まあ、どこのお寺もそうじゃないけども、うん、やっぱそういうお坊さんのね、まあ、全国たくさんいるお坊さんの中で、まあ、そういうことをやってる人たちもいる、
うんうん、
でも、まあ、たまたま僕はたまたまですよ、たまたま僕はそこにいるからこそができてるんですけども、
う
ん、
まあ、ご縁があってね、うん、そういう修行時代同期だったっていうこともあって、そういうお手伝いをするようになって、で、まあ、そのお寺はそうやってみんなでみんなで仕事をするっていうか、みんなで
修行するっていう、
仕事をするっていうようなところだからっていうこともありますよね。
なんかすごい、いろんな、なんか思ったより真面目な話になりました。
真面目な話になりました。いや、それはもうきっとね、根が真面目だから真面目な話になる。まあ、結構ちょっと時間も経ったので、で、ちょっと前半はこれぐらいにしてですね、はい、後半は、いろんな、 活動されている野村さんなので、その活動についていろいろお話を聞きたいと思います。あの布教活動の一環としてやってるのものもあれば、
う
ん、
そうです、
もう個人的に自分が楽しいからやってるような活動もありますし、そういう一般の方とも非常に触れ合う活動が多い野村さんなので、そこら辺の活動で見えてきたこととかですね、今後やっていきたいこと、伝えたいことみたいなのをちょっとじゃあ後半お話を聞きたいと思います。じゃあとりあえずちょっと前半じゃあここら辺で聞きたいと思います、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の放送はここまでです。次回の放送をお待ちください。